はい、それでは、始めます。はい、ルカによる福音書の16章に入りますね。この16章もですね、この14章からの続きなんですけど、覚えてらっしゃるでしょうかね。この安息日にイエス様がパリサイ派の指導者の食事に招かれ、その食卓からのこの話が数多く出てきました。そのパリサイ人の送っている生き方と、そして福音の中にある生き方がその大きく違い、そしてその福音の中における生き方というのがいかにこのいわゆる人間的に言うなら状況逸脱しているというか、しかしその極端さの中に本当に神様の恵みとその素晴らしい喜びがですね、あるわけなんですね。この律法学者の指導者の食卓から席を立ち、そして今度はこの罪人や主税人がイエス様のところにやってきたというのがこの15章になるわけなんですね。でそこでもやっぱりイエス様は食事を取られたわけなんです。でこのイエス様の働きの中に私たちもいたいですね。その正しいものではなくて、その罪人が悔い改めるという中に本当に私たちがいるかどうか、つまりイエス様の心を持っているかどうか。でそのイエス様の心というのもやっぱり極端な3つの例えがありまして、でそれが99匹の羊を置いて1匹の迷える羊を探しに行った羊飼いの姿でありました。そしてもう一つは10枚の銀貨のうち1枚を失い、10枚かな、1枚の銀貨を失った女が隅々まで探し、そして見つかった時にその周りにいる人たちをも呼んで、見つかりました、私の喜びを分かち合って、その共にしてくださいとこのように言って、これが罪人が悔い改めるならば見つかりが天において同じように喜んでいるということになっているわけなんですね。でその後に出てくるのが、でこれがそのイエス様が最もこのパリサイ人たちにお話になりたかったこと、でそれが何かといったら、その先ほどの2つの例でもすでにその失われたものを探すという神の心が現れていたんですけども、これはですね、弟息子の中に現れているわけですよ。ですね。で問題は近くにいてお父さんに仕えているにもかかわらず、そのお父さんの心をから遠く離れていた兄息子のことになるわけなんですね。そのお父さんは離れていった放蕩息子が戻ってきて、とてもすぐに飛んでって口づけして受け入れて、そして息子のために祝宴を開いて、そして息子の地位に戻してですね。でこの一連のことを見て非常に怒ったって言ってるわけです。でこれがパリサイ人だったんですね。罪人と食事をしているイエス様に対してつぶやいた彼らの心がまさにこの兄の心と一つであり、そして物理的には父のところにいたとしても、つまり表面的には律法を守っているとされていても、その神と遠く離れている彼らも失われている姿、物理的には放蕩息子は離れていったけれども、もう心においては全く神から離れている、同じように失われている姿がこの15章に書いてあったわけなんです。でイエス様はこのように例えお話になっていながら、その今財産の分与についてこの放蕩息子の話の中でお話になったので、今度ですね、そこに実はパリサイ派だけがいるのではなくて、聞いている人の中に自分のご自分の弟子たちもいたわけなんですね。でそのご自分の弟子たちに対して今度は、どのように財産について管理をしていくかということについての、指導を教えを垂れるその教えられていくようになるわけです。でこの16章が今日はその富についての取り扱いですね。富について、で金持ちになることについて、 また、そうですね、金銭を愛することについて、これを見ていくことになるわけなんですね。で、特にルカによる福音書というのは、この貧しいものということが非常に中心的なテーマとなっているわけなんです。その社会的に阻害されている人、病の人、悪霊に疲れている人、まあ、そういうのも全部貧しいというふうに、このそのカテゴリー、その範疇の中に入れているわけですけれども、そういう者たちのための福音なんだよということを、この教えて、おられました、イエス様。特にルカはそこに注目していました。そして今もその部分ですね、富についてのことをイエス様がお語りになっていきます。では読んでいきましょう。例えお話になります。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしいし、なんか昔と今あんま変わらないですね。私もなんか今から土方やれとか、土方屋で働かなきゃいけないとかなったら、ちょっと、そんな体力ねえなっていうか、ね、悩むかもしれないけども。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子よりも抜け目がないものなので、主人は、不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で、自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼はあなた方を永遠の住まいに迎えるのですと。ここの箇所をですね、あまり難しく考えないでほしいんですね。今から説明します。まずこの抜け目がないという言葉を主人が使いましたけれども、理由よく分かりましたか？解雇されて次の、就職先に困るわけですね。で、そこで今あるものの中でいかにその次のその食いぶちっていうんですか、その就職できるところ、働き口 を探していくことができるのかということを彼は考え、今自分が与えられているこの財産の管理、つまり財産を持っている、証文を持っている債務者という客がいるわけなんです。で、これを利用して彼らに恩を売ることによって、解雇された後に自分が雇われるか、その家に、入れてもらえるか、ということを考えた。これが抜け目なさと主人が言ったわけなんです。将来のことのために今あるものを最大限利用して活用して、今自分が生きているものを、ここで最後に出てくるのが、永遠の住まいのために、永遠の御国のために用いていくという内容になるわけなんですよ。で、この9節で、不正の富で自分のために友を作りなさい、そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるんですと、 まあ、富というのはとかく不正がつきもので、この不正の管理人のように不正がつきものであります。それは富というのは、お金というのは力を持っていて、そして人を支配していくことができて、人はそれによって支配されていき、その奴隷となっていく、でそして不正を行っていく、まあ、そのような、この生々しい存在なわけなんですよね。あんまり話したくない内容ですよね。例えば献金についてやりすぎがあって、そして本当に宗教がですね、この人の貧しい人をねサボって本当に食い潰していくということも、まあ、よくある話であり、またあのイエス様がパリサイ人律法学者に対してそういうことを貧しいやもみに対して行っているということをおっしゃってましたけれども、ですからなかなか話すことを、まあ、この控えてしまうテーマではあるんですけれども、しかしお金ということに限らず、今私たちが持っているものというよりも、何て言ったらいいかな、自分が将来のために、この将来というのは永遠のためですから、死んだ後ですね、後に来る世であります。そのために将来設計をしているかどうかということですね。いずれそこの国に行くわけなんですか。そして今ある財産を持って、また自分の時間を持って、また能力を持って、その御国のに入るための投資や準備をしているかどうかということになるわけなんです。とかく私たちは天、あの救われたということを天国に行く切符と、だけだと取ってしまうわけですね。もちろん永遠の保証はあるんです。永遠の命の保証はあるんですけれども、永遠の報いというものもあるんですね。永遠の報い、あなた方が、どこだっけな、第二コリントかな、こう書いてますね、ちょっと待ってくださいね、第二コリントの5章の10節に、なぜなら私たちはキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと。今の命を、今与えられている残された日々を主のために用いていく、それを活用していく、積極的に活用していく、そのお金の世界と教会の世界というのが分離していないわけです。別々のものではなくて、その生々しいお金の世界の中において、いかにこれを神の国のために用いていくのかということを抜け目なく行っていくと。光の子らよりも世の人たちの方がそれは抜け目がないということを、この主人が褒めたと言ってますね。とかく光の子であるキリスト者の方がと、その世の中の人たちが頑張りってあるじゃないですか。どっちかっていうと後者の方が逆、結構ねきちんとやってたりするわけなんですよね。そこをですね、この私たちが彼らいやそれ以上にですね、この不正の富を使って蓋っていうのは、つまり目に見えるこの今生きているその生活を使って神の国の、広がりのために用いていくということを今ここでイエス様はおっしゃっているわけなんです。直結しているということがとっても覚えていく必要があるわけなんですよね。2タラント5タラント1タラントの例えもありました。主人が離れて、そしてそれによって商売をしてどれだけ儲けるのかということを話していたわけなんです。でこれも全く同じです。今のこの目に見える生活を神から与えられている中で、いかに神のためにその生活の中で生きていくのか、でこのことによって将来が決まってくるということなんですね。まあ、これは以前も日曜の説教の中で言いましたけれども、しばしばクリスチャンについて言われるのが、 クリスチャンになると恵みの中に生きるから怠けるよね。ね、永遠の命を考えたら、なんかこの世での頑張りっていうのができなくなっちゃうじゃないって。まあ、このような気持ちになるわけですよね。けれどもその反対なんですよね。むしろ永遠のために永遠の報いというものが確実にあるということが分かったら、残された期間を真剣に生きる。ちょうど末期がんでもう本当にいつ亡くなるか死ぬかということがもうかなり分かっている時間の中で、何を使うかということを必死に考えると同じように私たちも考えるように召されているし、実際それができるわけなんです。というのがここでイエス様がおっしゃっていることで、それで10節に入るわけなんです。小さなことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方は不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。このように小さなことに忠実の、この小さなことを不正の富という話をしています。つまり生々しいその財産であるとか、お金であるとか、そのいわゆる時間であるとか、でそういうものに忠実でなかったら、その小さなことに忠実でなかったら、大きなことをどうやって任されるんですかって話をしてるんですね。で後でね、これ金持ちの、ね、パリサイ人が聞いて嘲笑うんですよ。どうしてかって言ったら、イエス様がいわゆるお金について、それがあたかも些細なことのように話しているわけなんですよね。大したことないじゃん。例えばお金もクリスチャンの人でビジネスやってる、ね、何かを経営されてる人がいても、とてもねビジネスがうまくいってるけれども、もうすごいなんかたかが知れ、なんかもう小さなことのように、些細なことのようにですね、こう会話したらですね、何を言ってるんだこの人はと、ね、教会の方がもっと大事です、ね、でも9割は献金するとかね、実際にねアメリカでね、大企業でものすごいコーポレーション持ってる人が、最初は10割1割のね献金だとか、2割3割4割で最後9割だけれども、ものすごい富豪だったっていうね、そういう証があったんですけれども、その残りの1割ですね、9割も毎月ですよ。で10分の1献金、10分の9献金してたんだけど、残っても、その残ってるものでもものすごい富豪だったっていうんですね。まあ、それはいいんですけども、富豪、お金持ちね、富豪、大富豪。だからそういうことをイエス様が今お語りになっているんですね。で、誠の富を任せるでしょう、17節の、これは本当に霊的な将来における神の国における富でありますですね。これを任せますか。まあ、ここは私は結構ね、耳が痛いというか、自分の生活のお金というものをね、あとは会計とかね、正直嫌いですあとね、そういう細々した事務的なことですよね。まあ、皆さんにもそれぞれあると思うんですよね。こういうことって神の国のために何に役に立つのとかね。あとは、いやこれはもう食うためにやるんだから仕方がないよって言って、もう割り切っちゃってね、教会のこととは別にして、ではなくて、その人間臭いものも含めて、さっきね、人間臭い話が出てきましたけれども、ね、洗濯機の音でもね神のためにやるんですよ、ね、ちょっとまたちょっと断線するんですけど、私の証っていうか、なんていうか、しばらくちょっとサボってて運動しなくて、水泳行ってんですね。水泳の時はね、もう本当に発散しよう、ストレスもみたいな感じで思ってたんですけど、だんだんなんかね、気持ちが変わってきて、それはいけないと思ってね、これも神様のために水泳してるんだってね、別になんか高尚なことじゃないですよ。全てのことを神の名によってね、神の栄光のために行いなさいって、そう思ったら、やる気出さなきゃいけないなっていうふうに思ったんですね。このようにして、この小さなことに忠実になる必要があるわけなんです。で次に12節で、またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。興味深いですね。他人のものに忠実でなかったらという言葉を使っています。つまり これは自分のものも含めて全てが神のものなんです。与えられているにしか過ぎないものなんです。当然の権利、所有の権利っていうのは私たちは持っていないんです。神のものをなんだという認識が必要で、実に初代教会は全ての財産を、この教会に持ってきて、そして共有していた、共産主義のようになっていたんですね。それは別に聖書に命令されている言葉ではないのでやる必要は全くないんですけれども、しかし、この自分のものではないという意識というのはとっても大事になります。じゃあ趣味を持ってはいけないんですけどね、質問はよく聞きますですね。本当にそこはノーコメというかケースバイケースというか、もちろん趣味持っていいんですよ。でもそこにおけるこの神様の、何かやっぱり主にあって行っていくっていう、さっきの水泳の例と同じですけれども、主の栄光のために行えているのかどうか、主をこれを見て喜んでおられるかどうかですよね。それが尺度になるかと思いますけれども、全てが神から与えられたものだから、今の窮屈な生活ということでもないんですね。主は私たちを喜ばせるためにその財産も与えておられます。家族のために時間を過ごす、家族のためにお金を使う、これは決して悪いことではないわけですよね。しかしその家族をもってして神の国のためにどのようにして生きていくのか、これは考えていく必要があるわけなんです。でそこで、しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。これまとめのようになっています。永遠の住まいのために富を使っていく、キリスト教はこの聖書は富を持っていけないという話は一切していませんですか。そうではなくて富を管理していくということ、この管理というのは一体何かといったら、神の国のためにいかにこれを用いていくかということを、投資をしていくかということを、この考えていくわけなんです。これは主に仕えることであります。しかし富に使えるということは、このその逆ですね。お金に使われていく。お金のために働いていく。食べるためにお金、働くのではなく、なんだ、間違えた、ごめんなさい。いいですよ、ちょっと今の。今、分かんなくなってから。そうすると、富に使えることになるわけなんです。で、これが、愛入れないんです。愛入れないんです。どちらかしかないんです。どちらか、神の国とその義をまず第一に求めなさいとあるように、どちらかしかない、神の国かこの世の富か、どちらかしかないんですね。でこの話を弟子たちにイエス様はしておられたんですが、パリサイ人たちもそこに立ち会わせているっていうか、いるんですよね。そこで見てください、14節です。さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていたとあります。金の好きなというところですね。これについての問題点をイエス様がこれからお語りになって、最後には厳しい警告も言っています。聖書の中に金についての厳しい警告があります。有名な箇所が第一テモテの6章の10節ですね。9節と10節がいいですかね。 金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。これはでも現実的な、現実であります。金を追い求めるときに苦痛が伴ってくるわけなんです。ですね。あらゆる悪の根であるとパウロはこの教え指導しているわけですね。でそのことについてイエス様もお語りになるわけなんです。イエスは彼らに言われた。あなたは人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。律法という原者はヨハネまでです。それゆえそれ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離別して他の妻と結婚する者は姦淫を犯すものであり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯すものですと。今のここの言葉というのが何か一つ一つがつながっていないように見えるかもしれませんが、これ一つの話なんですね。このパリサイ人たちは自分たちが見た目に人々によく思われることは行っていました。ゆえに人の前で自分を正しいとするものとイエス様がおっしゃっているんですね。人の前に正しいとしていくという彼らの生き方に対して福音は神の前で喜ばれているかどうかということに焦点を当てていくわけなんです。つまり外側の行いというよりも、その外側の行いだけではなくて、むしろ内側の心の中の状態が外側の行いに反映されていくんだという、もっともっと深く高いレベルの神の義を表しているわけなんですね。これが福音です。ローマ人への手紙読み、この午後に学びましたが、続きを見ていくとですね、その人を裁く問題というのを人間が持っていると、あの人はこうだからこうだこうだからって言ってんだけど、実はあなた方自身がその、裁いているその物差しで裁かれるのですよということが書かれています。そして2章の16節でこう言いました。私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。隠れたところを裁かれるのが福音なんですよ。隠れたというのは人の前ででない、誰も見ていないようなところで行っていることに従って神は裁きを行われるって言ってるんです。福音の真理というのは見た目で人が認める形で、この何をしたか何をしなかったのかということではなくて、まさに心の中の状態、内側の態度、またたった一人でも行っていること、そういうものが取り扱われているということ、神の目をいつも気にしていく、その信仰が福音信仰なんですね。そしてその福音の時代が今16節を見ると、やってきたんだということを言っていて、律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。はい、ヨハネ、バプテスマのヨハネをもって旧約時代が終わりました。そして律法と預言者が 明かししていた、指し示していた神の国が福音によって今訪れましたと。それがイエス様ご自身であられ、そしてその福音が成就なんですね。この律法と預言者の今もうやってきましたよと。そして誰でも無理にでもこれに入ろうとしてるって言うんですね。これ興味深いですね。あの罪人とね、主税人がこのたくさん入ってきてるわけですね。大勢の人がやってきてるですね。無理にでも入ろうとしていくというのがこのリバイバルっていうか、福音がやってきたというか、神の国がやってきたというか、いわゆる今の言葉で言うと、今言いましたリバイバルであります。無理にでも入ろうとしている。そしてしかし立法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。誰でも妻をってことについてますけれども、ここでね、このパリサイ人たちが立法の中にいて、イエス様が福音という、そういう対立するものでは全然ないんだよと。むしろパリサイ人たちの方は立法さえも守っていないよと。その立法というのは何かというと、ね、立法というのは何かというと、その行いが出てくる内側の態度も含めた、心の中の態度も含めた中における掟なんですよ。でイエス様の福音というのは、これを破棄しろ、立法を破棄しろという、破棄するっていうかな、そのもう関係ないよということではなくて、立法を成就する。成就する、どうやって成就するかっていうと、内側が変えられて、心が神様に向くことによって、神を愛していく中において、おのずと他の規則をですね、規則っていうか、あの言われていることを行っていくと。でその一つの例がね、もう彼らが実際に破っていた、立法を破っていた例っていうのがこの18節なんです。ここで離婚状、離縁状を出しても良いと、気に入らないことがあったら離縁状を出しなさいというふうにモーセが申命記で話しています。律法の中でそれを使って彼らは飼いの罪を犯したんです。どのように犯すか、律法を使ってもうこの女は気に入らないなと、他の女に移ろうやという気持ちがもう働いている、浮気心が働いている時はそれを使って他の女に移るわけですよ、という心の動きをイエス様はご存知の上で、それで意味わかりましたね。立法でさえが、モーセの立法でさえが自分の欲を満たすための道具に使っていったわけです。利用していったわけです。しかし立法の目的というのは、その例えば離婚状を出しなさいというのは、本当はもっと文脈で言いますと、女性は権利が当時なかったのでですね。で離縁されるともう捨てられてしまうわけですよね。どこにも行けよう。でもこの離縁状を渡されることによって、それが保険になるというか保証になるわけなんですね。次の行き先のためのね、という仕方がない手続きと言ったらいいでしょうか。イエス様は他の箇所で、モーセはあなた方の心が固くなだからそれをやりなさいと言ったのですと。問題は固くなさの方なんですね。それが やりなさいという命令じゃなくて、そうなった場合はこうしなさいという話なんですよね。でこのことさえも利用していく。例えば目には目を、歯には歯をという言葉も出エジプト記に書いてありますけれども、これもですね、目には目を、歯には歯をというのは適正な裁きを行っていきなさい、そのこれだけのことをした人に対して、例えば目をなんか傷つけた人に対して死刑というのはありえないわけなんです。それは重すぎるわけですね。という公正な裁きをする物差しとしての言葉であったわけなんです。ところがそれで復讐法になっちゃうんですよ。憎たらしかったらやり返すと。でこのようにして人の心を取り扱っているのが律法なのに、それを無視して行って、だから律法を表向き人の前では正しいようにやってるんだけども、全然心の中のその自制っていうか、その御霊によって変えられて制御されていくっていうことが全くない状態が、このパリサイ人たちの心の中で起こっていた。このことをイエス様はおっしゃってるんですね。お金というのもそうで、あなた方の何だっけ、あそこの、天に、富を蓄えなさいっていうところで、あなた方 富が、なんだっけ、ちょっと今引用しますあなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからですって。富というのも自分の心のあり方をよく表している。どこにあるのか、財産によって。私はイエス様を愛してますって言っても、その人の富を見ると本当ということになる、なり得るわけなんですよね。どこにあるかが分かる。それで次です。そこでイエス様がお語りになるのが、あの有名な金持ちとラザロの話なわけです。最初の方をまず読みますね。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていたと。ここそのままイエス様がこの離別の話をした後に、そのまま金持ちというふうに話をしています。おそらくここは例えではなくて実際に起こっている逸話である可能性があります。他のところはね、そのこういう話をされたっていう、こう一つの例えをね話しているところが、ここはそのような言及がないので、実際に起こっていたことを言っている可能性があります。あるいはそういうことがしょっちゅう起こっていて、でそれを代表している話と言ってもいいかもしれません。金持ち、毎日贅沢に遊び暮らしていました。でね、ここでの問題は金を持っているということが間違ってるんじゃないんですよ。貧乏人を顧みてないということが問題なんですね。門前って書いてますけど、この金持ちのところの門前に全身おできの貧乏人がいると。エルサレムに行きますと本当にちょっとかわいそうになる。今でもだよ、もう本当に、こう 海がもう体にできててね、もう痛々しい姿で物乞いでき、おできだ、おできおできできてて、痛々しい姿でね、こう物乞いをしている人は実際に見かけます。そういう状況ですね。情景がここに書かれていて、そしてですね、食卓から落ちるものと書いてますね。日本の食事はね、本当に、全部食べようっていうね、イメージがありますけれども、当時はですね、こんな感じでした。布巾がありません、当時は。で、手で食べます、基本的に。手は汚れるんですよ。お肉とかね。何で拭くかというと、パンで拭くの。パン。拭き取るとき手を。で、拭き取った、その手ぬぐい代わりに、手ぬぐい、布巾代わりに使った、そのパンを、パン、そのなんかゴミに捨てるかのように、下に捨てちゃうんですよ。そして、そこにラザロがいるわけです。金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたと。そして犬も来て彼のおできを舐めていたと。この犬というのが聖書の中ではこの非常にこうあざけるというか、非常にこう醜いというか、そういう時に犬が出てきます。そうなんですか、じゃあペットはとかって思うから、子犬っていう言葉も出てくるんですね。違うギリシャ語が使われてますけども、 そちらが愛玩動物ですね。この犬がこういう悲惨な状況だったんですね。ところが、二人の運命が死後は正反対になります。今イエス様はもちろん言いますけども、パリサイ人たちのことを考えているんですよ。金好きなパリサイ人たちのことを考えているんですよ。正反対になると、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちも死んで葬られた、この貧乏人の方は葬られたという言葉がありません。大抵貧乏人はヒノムのため、ヒノムの谷、あのイスラエルのエルサレムの南に走っている谷で、そこは焼却所になっていましたね。それゲヘナともいう言葉ができたのも、その火がいつもそこからこの焼却によって燃えている姿ですね。そこからゲヘナという言葉が生まれ、これが火と硫黄の池、この地獄のことを表すようになったわけですけれども、そこに捨てられます。貧乏人は遺体が、でも死ぬ時というのは全ての人が平等です。死というのは全ての人に平等にしますね。死んで、でも死後はですね、不平等なんですよ。この世において何をしていたかということに従って、どこに行くかも決まってくると。で、見るとその金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥かに見えた、しかもその懐にラザロが見えた。アブラハムの懐というところがあり、かつハデスでの苦しみのところもあるというのがここに書いてあるところです。で、ここから私たちは非常に貴重な死後の行き先について見ることができます。ハデスという言葉は旧約聖書では黄泉と言われているシェオルっていうヘブル語がありますが、そのところであります。で、旧約において死者が下っていくところとして書かれています。ところが、このルカによる福音書を見ると、そこには慰めのところもあり、アブラハムの懐と呼ばれているところもあるんだということです。アブラハムは神の約束を信じて、約束は手に入れてなかったけれども黄泉に下りました。しかし神の約束を信じていたから、彼は慰めを受け、そして後に贖い出されることを、そこから解放されることを願っていました。そしてアブラハムと同じように神を信じて、神の約束を信じ、またキリストの贖い主が来られるということを待って死んでいた人たちは、同じように、アブラハムの懐の中に入っていくようになるわけなんです。つまりアブラハムが約束を信じ義と認められたと同じように、約束を信じて義と認められたものが今ここにいるわけなんですね。だからラザロは神を信じてた人ですね。非常に貧しくてこんなに惨めだったけれども、神を信じて死んでいったんですね。で、旧約の人たちがどのようにして天国に行くのですかという質問を私はしばしば受けます。メールでも最近受けました。で、ヘブル人への手紙の11章を見ると、旧約の中で神を信じていって死んだ人たちがたくさんいます。 約束のものを手に入れなかったけれども、それをはるかに仰ぎ見て亡くなったということが書いてあります。その約束のものとは何かというと、イエス・キリストが来られて、そして贖いを完成してくださった、救いを完成してくださった、つまり十字架の上で死を遂げてくださったことによって罪の許しを与えてくださったということであります。旧約の時代も罪の許しというものはありました。それはアダムとエバが罪を犯した直後から皮の衣を彼らに着物として着せてあげる、つまり動物をほふることによって、生贄を捧げることによって神の前に出ていく、犠牲の命、犠牲の血が流されるということによって神様のところに近づくことができる、大きな犠牲ですよね。人の命というか、まあ動物の命ですけれども、その血によって人が許されるということを神様は与えてくださったんですけれども、その血というものを神様がどこまで尊いものとしているかというと、あくまでも動物なんですね。で、ヘブル人への手紙には血を流すことなしには罪の許しはないと言っています。多くの人のね、苦しみってそうですよ。現代社会でね、本当に財政機関に悩んで、いろんなこのちょっとこう行動もおかしくなっていくとかですね、この罪に悩まされている、病気になったりとか、いろんな疾患があったりとかですね、その、癒しはですね、血が流されることなんですよ。しかし動物の血は私たちの罪を取り除くことができないということを同じヘブル書に書いてあります。あくまでもそれは後に来る神の御子自身が流す血を待ち望むような形で与えられており、その血は、動物の血は罪を覆うことする、覆うことはできこそすれ、取り除くことはできなかった。しかしキリストが死なれることによって、その罪を完全に取り除くことができるようにしてくださいました。ゆえにイエス様が十字架につけられる、つけられ死なれる直前にテテレスタイ、完了したという言葉を言われて息を引き取られて、そしてエペソの4章を見ると低いところに下ったというふうに書いてあります。そして第1ペテロを見ると、そこで述べ伝えたということが書いてあります。で、述べ伝えるといっても、救われるために述べ伝えるというよりも宣言された。そしてイザヤ書のところには囚われ人を解放するという言葉が書いてありますけれども、そのようにしてまだハデスにいて、黄泉の中にいて、贖いを待っていた、その約束を待っていた生徒たちがキリストの十字架の完成によって天に引き上げられていくことができるようになったわけなんです。今は直天の中に入ることができます。直入ることができます。で、ここをですね、あとピリピの手紙には、なんだっけ、ちゃんと引用したいので、あ、こうですね。一章の23節に、私の願いは世を去ってキリストと共にいることですと書いてます。世を去るとイコールキリストと共にいることになるんです。天におられるキリストと共にいることになるわけなんです。ここに中間地点はないんですね。もうエペソ書には、キリストが天に着かれたように、私たちもキリストにあって天に座るものとしてくださったと書いてあります。霊的にはもうすでにそうなっており、そして死んだ時にそのままイエス様のところに行くことができ、そして、神の御臨座の中に入ることが許されているわけなんです。何でもこのことを強調しているかというと、どうしても人間はですね、 修行したいんですよ。その間を作りたいのね。でカトリックの教義の中に煉獄というものがあります。地獄でもなく天国でもないんです。懲らしめられるところなんです。でその懲らしめの中で、この悔い改めるというか、そして天国に行くことができるというバッファーを作ってるんですね。干渉地点を作ってるんです。ところがその干渉地点というのは、聖書に書いてないです。裁きとしてはそこでこの火で清められるということは書いてますけれども、それは残念ながら書いてないんです。もう一つ、日本の中に、この魅力的な偽りの教えがあって、それはセカンドチャンスとも呼ばれています。それは何かって言ったら、死後に救いのチャンスがあるよ。死後に救いのチャンスがある。ハデスに行ってその人たちが福音を聞いて、そして天国に行くチャンスがあるよ。でこのように言うんですね。でこれをもし受け入れたら、私たちは福音を語ることなくして一生懸命先祖供養を始めます。神様の前でキリスト教版の先祖供養ですね。おお、死んでった人のために救われますようにって言ってですね、リバイバルミーティングを開い、祈りの集会を開いてですね、死んだ人のために祈りの集会を開いていくようになりますね。身が間違ってるね。それ彼らね、御言葉出していくんです、いくつか。それは間違ってるだけじゃなくて、身を見れば明らかです。聖書なんて言ってます。聖書は幾人かでも救われるために私は全ての人になるんだってパウロ言ってます。そんな発想浮かびませんよ。死後に救いがあるんだったら。話はずれましたけれども、このようにして今は天に直接入ることになるんです。だから殉教者は強いんですよ。殉教者は首に剣が当てられる時になればなるほど、イエス様の顔を目の前で見られる。その時が近づいたということを考えることができるわけなんですね。で、今はまだイエス様が十字架につけられる前の状態であり、アブラハムの懐があり、そしてこの苦しみの場所がある。アブラハムがはるか彼方に見えたと、そこにラザロが見えたと、かなりはるかに、この後で次出てきますね、大きな淵っていうのが出てきますけれども、淵があるんですね。彼は叫んでいた、父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。怖いですね。苦しいんだけど死なないんです。暑いんだけれども、乾いてるんだけど死なない。罪を犯すと乾くっていう言葉が聖書にたくさん出ています。カラカラになると、罪を犯した状態です。でその他、罪が許されて神の恵みが与えられているのは、これはもうどんどん泉が湧くように、私たちが潤って癒しを受けるっていうね。そ、地獄というのは、その今言ったカラカラになっていて、そして暑いというその状態であります。単にこの何て言うのかな、そうだね、そう、カラカラの状態って言ったらいいでしょう。それでいいですね。そして もう一つ偽りの教えについてご紹介します。それは死んだら無意識になるっていう、これエホバの証人ともそうですね。眠っているという言葉を使って、死んだら眠ったようになっていると、無意識なんだっていうんですね。ブログでね、後藤さんのための祈りっていうことで、後藤さんが天国に、ね、天国で会いましょうっていうブログ書いたらね、コメントにがついたんですね。あなたは偽教師ですって言ってね、
こんなこと言ったら偽教師ですよって言ってですね、死んだら無意識の状態でしょうとか書いて削除しました ここに書いてます。
そしてアブラハムは言った、子よ思い出してみなさい。ね、ここに今ねアブラハムって言ってるでしょ、子よって言ってるでしょ、父よって、これユダヤ人ですからね、この金持ち。パリサイ人のことを意識して話してるわけですよ。ユダヤ人で金持ちで、アブラハムから遠く引き離されてるんですよ。ですね。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。非常に厳しい現実っていうか真理があります。それは苦しむ者が慰められ、今楽しているというか、この世の楽しみで安逸を貪っている者が苦しみを受けるという原則でありますね。これは聖書の至るところに書いてあります。そしてそればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからそちらへ越えてくることもできないのです。ここでもセカンドチャンスは粉砕されますね。セカンドチャンスって信じますって悔い改めますって言ったら、ピューとか言って、この縁大きな縁を飛んでいくんですか。行かないですよ。だから大きな縁って言ってるんですよ。でそこで彼は言った、父よ、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんなに苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。なんかもっともないように聞こえますよね。これだけのことやったら、ラザロが生き返ってですねしてみて、そしてあなたのお兄さんがいるんだよ、まあお兄さんか分かんないけどね、弟がいるんだよと言って、そしたら聞いてくれるでしょうと。ところが、しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った、いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったなら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を貸さないの傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないと。これね、嘘でしょうと思うかもしれませんが、本当なんですね。ですか、先ほどからこのパリサイ人に対してこの意識してイエス様をお語りになっているわけですけれども、モーセと預言者と言っているけど、このモーセと預言者があってもイエス様を認めないし福音を受け入れていないという、もうすでにその状態があるわけなんです。しかもここでイエス様がお語りになっているのは、もしかしたらもうかなりエリコの方に近づいているかもしれない。そしてエリコからもうちょっとエルサレムの方に行くとベタニアというところがあり、ベタニアにはラザロが住んでいる家があり、同じ名前のラザロであります。そしてそのラザロの家でラザロが死んでしまい、4日経ってしまい、イエス様が出てきなさいラザロよと言ったら出てきて、そして大勢の人がイエス様を信じたんですが、なんと中にいたパリサイ人の中に、その、指導者たち、なんだっけ、ちょっと見てみようかな。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスの座ったことを告げた。いるんですね。それでも信じない人たちが。そしてその後でパリサイ人たちが宰相たちと議論して、こういう話をしています。我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうするとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになると。自分たちの土地、そして自分たちが支配管理している国民、これを取られることを恐れているから、イエス様をここで犠牲にして殺しましょうと決めたんです。サンヘドリンというユダヤ人議会がイエスを 殺すということを公に決めた、その理由っていうのが自分たちのポジションが、自分たちの持っているものが、これがなくなるということを恐れてやったわけなんです。これだけ富というものが私たちを奴隷にするんです。私たちの心を頑なにするんです。私たちの心を狂わせていく。だから富にも主人に同時に使えることはできない。そしてこの富についてはなくせということを言ってるんじゃないんですよ。管理し支配せよという話をしてるわけです。神の国のために積極的に用いていきなさいという話をここでしているわけなんですね。怖いですね。以前にもルカによる福音書で学びました。私たちが神を信じることのできない理由の大きな一つが、その安全、生活保障という安全ですね。でこれが取られてしまう、また自分を変えていかなければいけない。これによって信じようと思っているところが信じられない。いかがですか。イエス様を信じるときに苦しみの中にあった、いわゆる貧しさの中にあった。だからイエス様は心の貧しいものは、あれを翻訳するともっとね、文字通り翻訳すると霊の乞食は幸いである、神の御国は、天の御国はその人のものであると。このようにして、もちろん神様から与えられたものを感謝してイエス様を信じる、これは素晴らしいことでしょう。しかし苦しみに遭うことは幸いなんですね。貧しさを味わうということも幸いであります。そして貧しさがない、心を肥え太らせている状態というのが福音の敵であることを見てきました。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。今日のイエス様の警告の言葉をありがとうございます。主よ、私たちが、このぼーっとしていれば富に使えるようになってしまうことを今見ることができました。むしろ積極的にアグレッシブにこの富をあなたの御国のために用いていくことを、どのように今の時間やエネルギーやそういうものを神の御国のためにどのように用いていくのか、これを考えて祈っていくことこそが私たちをこの富、この富の金の奴隷となることから救い出してくれるということを見ていくことができたことを感謝いたします。神様、どうぞこのイエス様のそばにいた弟子たちと同じように、私たちが小さなことに忠実であり続けますよう、どうか助けてください。お願いいたします。大きなことに目を見ていって、そして惑わされることがないように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。